こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。薬が見えるボーレン1第2版は、医療情報科学研究所による、薬理学を疾患の理解と結びつけて学ぶためのビジュアルテキストである、単に薬剤の作用基準適用。副作用を列挙する参考書ではなく、疾患の病態、生理学的な背景、治療目標、薬物療法の位置づけを連続した流れとして示す点に特徴がある。本巻は神経系、循環器系、腎泌尿器系の疾患と薬を扱い、第2版では漢方薬の解説も加えられた。多数のイラストと図表を用い、複雑な作用点や治療アルゴリズムを視覚的に整理している。また、病気が見えるシリーズとの参照関係を設けることで、疾患側の知識を補いながら薬物治療を確認できる構成となっている。通学生を中心に、実習や臨床で薬を説明、選択、確認する基礎を築きたい医療職学習者に向けた一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、疾患の病態から薬物療法の目的へ進む学習設計。本書の中心的な価値は、薬を独立した暗記事項として扱わず、疾患に対する治療手段として理解させる構成にある臨床で薬剤を扱う際には、この薬は何に効くかだけでは不十分であり、疾患でどの生理機能や病態が問題となり、それをどの方向へ修正するために投与するのかを把握する必要がある。本書は薬理だけでなく、病態と薬物治療を併記し、疾患ごとに薬物療法の目的と位置づけを示す。これにより、同じ薬効群でも用いる疾患によって期待される効果や優先度が異なることを治療の文脈の中で捉えやすい。例えば循環器疾患では、血圧、心拍数、体液量、血栓形成といった複数の要素が相互に関わるため、作用基準を疾患の病態から切り離すと理解が断片化しやすい。本書の設計は、その断片を治療目標へ再接続するものである。試験対策においても、苦効分類の丸暗記ではなく、適応作用治療上の役割を因果関係として整理する助けになる。ただし、実際の処方選択では、患者背景、検査値、併用薬、ガイドラインなども重要であり、本書はそのための基礎的な見取り図として活用するのが適切である。次に、神経系薬を作用部位、症状、安全性の関係で捉える神経系の薬物療法は、中枢神経系と末梢神経系の複雑な情報伝達を対象とするため、薬剤名だけを覚える学習では混乱が生じやすい。本書では神経系の疾患と薬を視覚資料とともに扱うことで、神経伝達受容体、作用部位と臨床症状の関係を整理することを目指している。神経系薬では治療効果と望ましくない作用が同じ副作作用の延長線上に現れる場合が少なくない。そのため、薬の標的がどこにあり、神経機能をどのように変化させるかを理解することは、副作用や使用時の注意を機械的な一覧ではなく、理由のある知識として把握することにつながる。また、神経疾患や精神神経症状への薬物治療では、症状の軽減、再発予防、機能維持など、疾患ごとに治療目標が異なる。本書の疾患と薬を対応させる構成は、非苦効群の比較だけでは見えにくいその違いを確認するのに有用である。図表は情報量の多い神経薬理を短時間で復習する入り口にもなる。一方で、個々の患者への投与可否や用量調整を決めるには、添付文書、最新の診療指針、専門家の判断が必要であり、図解の理解を臨床判断そのものと混同しない姿勢も求められる。さらに、循環器領域で学ぶ、複数の治療標的を統合する視点、循環器系の章は、本書の薬と病気をつなげるという方針が特に生きる領域である。循環器疾患の治療では、血行動態、心臓の収縮リズム、血管の緊張、腎臓を介した体液調節、血小板や凝固系などが関係し、治療標的が一つに限られない。したがって高圧、筋負荷の軽減、鬱血の改善、虚血や血栓の予防といった目的を区別し、それぞれにどの必須項群が関わるかを整理する必要がある。本書は薬剤を個別に解説するだけでなく、まとめの重によって全体像を整理する。これは、似た適応を持つ薬の際、同一疾患に対して異なる目的で併用される薬の関係、治療の中で薬が担う位置を把握するのに役立つ。視覚的な表現は、循環動態のように変数が多い内容を作用点と結果の連鎖として追う際に有効である。さらに、商品名が欄外に示される工夫は、一般名と臨床現場で目にする名称を結びつける補助になる。ただし、商品名の利用は識別のための補助であり、成分、規格、材形の確認を省略して良いことを意味しない。学習では、一般名を軸に薬理作用と治療目的を説明できる状態を目指すべきである。そして、腎泌尿器系を通じて理解する体液調節と薬剤使用上の注意、腎泌尿器系の薬物療法を学ぶ意義は、腎臓が疾患の治療対象であると同時に、多くの薬剤の排泄や作用の条件を左右する臓器である点にある。本書が腎泌尿器系の疾患と薬を一つの領域として扱うことは、利尿体液量、電解質、血圧、 排尿機能といった概念を関連付ける上で合理的である。とりわけ尿量や体液量を変化させる治療は循環器領域の病態とも接続しており、領域別の知識を横断する必要がある。本書の図表中心の説明は、腎臓での物質移動や尿生成の流れを確認し、それが薬の作用点とどのようにつながるかを把握する助けになる。また腎機能の低下は薬物の体内動態に影響し得るため、腎疾患を薬理学の一生として終わらせず、薬剤安全性の基盤として考える視点を育てる。泌尿器症状に対する薬についても、症状だけでなくどの機能を調整しようとしているのかを理解すれば、作用と注意点を結びつけやすい。もっとも腎機能に応じた投与設計や相互作用への対応は、数値評価と最新情報を要する実務的課題である。本書は判断の出発点となる構造で理解を提供するが、個別症例への適用には医薬品情報源の確認が不可欠である。最後に漢方薬の追加と横断的に薬を整理するビジュアル参照機能第2番では漢方薬の解説が追加され、神経循環腎泌尿器という臓器系別の内容に加えて、日本の医療現場で接する機会のある薬物療法を学ぶ入り口が広がった。漢方薬は西薬を組み合わせた処方として理解する必要があり、西洋薬のように単一成分と単一標的の関係だけで整理しにくい。したがって個別処方を無秩序に記憶するのではなく、適用や用いられる症状、抗生成薬への視点を踏まえて学ぶことが重要となる。本書に漢方薬の枠組みが設けられたことは、日常診療で薬歴を確認する際の基礎知識としても意味を持つ。本書全体では豊富なイラスト図表、疾患別の説明、薬効群を見渡すまとめ表、欄外の商品名、病気が見えるへの参照が組み合わされている。これらは単なる紙面上の装飾ではなく、異なる粒度の情報を往復するための仕組みである。初学者は図から全体像をつかみ、学習が進んだ段階では表で薬剤群を比較し、必要に応じて疾患側の解説へ戻れる。情報を一方向に読むだけでなく、病態治療、薬剤を行き来できる点が本書の実用性を支える。ただし改訂後も医薬品情報は更新され続けるため、最新の安全性情報は別途確認する必要がある。結論として、本書は医理学生、医学生、看護学生をはじめ、実習や臨床の場で薬物療法の基礎を整理したい薬剤師、看護師、医療系職種に適している。特に薬理学の作用基準は覚えていても、それが疾患の病態や治療目標と結びつかない学習者に有用である。神経系、循環器系、腎泌尿器系という主要領域を対象に、病気の理解から薬の役割へ進むため、知識を区項分類のリストから治療の理由へ変換しやすい。多数の図表、疾患ごとの解説、薬剤群のまとめ表、商品名の補助表示、関連シリーズへの参照は講義の予習復習、試験前の整理、実習中の確認にそれぞれ異なる形で活用できる。類似の育理学書には、作用基準を網羅的詳細に厚ものや治療指針を中心に据えるものがある。その中で本書が際立つのは、病態整理、疾患、薬物療法、個別薬剤を視覚的に橋渡しする編集方針である。もっとも処方の最終判断や最新の添付文書情報を担う資料ではない。基礎理解を確実にし、より専門的なガイドライン、医薬品情報、症例学習へ進むための共通言語を作る教材として位置づけると、その強みを最も浮かせる。ご支援いただける場合は、医療情報科学研究所ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。